中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、今週も中村さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先週に引き続きコロナ問題とイベントの中止というところをですね、論点にして、まあ今日は割とフリートークみたいにしようと思っていますが、先週に引き続き NPO 法人沖縄イベント情報ネットワークの萩野さん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ちょっと。はい、イベントってどういうものかっていうところね、イベントがもたらす効能とか、イベントってどういうことが、どういうことを我々にもたらしてくれるのかっていうようなところのね、から一回お話ししてみようかなと思うんですけど、萩野さん、イベントって、まずピラツカ暦で、イベントって定義してるのはどういうものなんですか？
そうですね。
うん。
まあ、不特定のいろんな人たちが一つの場所に集まって何かを見聞きして感動を共有する、なんかいろんなものを共有するっていうのがイベントってざっくりこう考えてますね。
うん、なるほど。これは多分我々住民市民にとってどういうなんか意味があるのかな、コンサートに行くでもいいし、はい、あの講演会とかでもいいですよ、シンポジウムでも、そこでね、その場所と時間を共有することってどれ何をだから失ったんだろうということを考えると、イベントとかに行く人が移動していくっていうことはどういうことだったんだろうということをね、ちょっと一回哲学的な問いですけど考えてみたいなと思ってるんですけど、萩野さんどう思ってます？
そうですね、今回、まあ、いろんな角度からイベントに関わっている人たちは、自分たちの窮状とか事情を発信してて、それはすごくわかるんですけども、なんか今おっしゃるように、なんかイベントって何なのかとか、それを楽しむ場所っていうのは何なのかとか、まあ、イベントってどういうふうにできてるのかとか、どんなふうにみんなが関わってるのかっていうのをちょっと考えてみるのも大事じゃないかなっていうふうに。
今一時的にその権利を失っている状態ですよね。まあそれは大きな感染症という伝染病とか感染症があって、それがねどうしても優先順位が高いから、その自由を一時的に我々は放棄をしている、あるいは保留している状態なんですよ。だからこそ、あ、イベントってどういうものだったのかなということをちょっと改めて問い直して、あとそれに代わる代替案ってあるのかなみたいな話もちらっとねしてみたいなと思っているんですけど。
なるほど。
中村さん、じゃあそういう問いを中村さんに言われたら、中村さんイベントって小さいイベントだと結構やってらっしゃると思うんですけど、
そうです、まあ、あと地域に戻れば獅子舞もやってますので、そうね、やっぱりこの、まあ、昔から言う晴れと気の部分の意識が強いですかね。だから大きなイベントで出演者っていうとすごい一部の限られた人になると思うんですけど、地域のお祭りとか、まあ、イベントっていうふうになると、すぐ隣の人とか、まあ、その街中で生活している人々が何か練習を積んで、まあ、そこで発表するとかっていう機会って、まあ、当たり前のようにあるかもしれないけど、やっぱり誰かがやり続けないとなくなっちゃうっていうところは、地域の伝統芸能をやりながらはすごい感じているところなんで。
なるほどね。
そういうのがある地域とない地域って考えると、やっぱりそういうのがあるっていうのがすごくその住んでる人たちの生活の質を向上させたりとか、満足度を高めていくっていうのは必要なのかなとは思ってますね。
イベントに向けての練習とかも含めてイベントってありますもんね。
そうですね。
そうするとその晴れの日に向けて練習するとか集まるとか議論するとかっていうことも含めてイベントへの準備ですもんね。正直だからそれも今 失ってる状態だということでいうと、点としてのイベントが中止になったっていうだけじゃなくて、それに対する準備の機会も失ってると。
今打ち合わせとかもなんかこうめんどくさいみたいな感じになってるっていう話ですね。
生活の中でこのいろんな柱が集まってその人間を形成してると思うんですけど、その柱の一つがおそらくその太さは人それぞれあると思うんですけど、イベントっていうものが担ってる柱っていうのはきっとあるんじゃないかなと思うんで、それがなくなってしまったっていうことは、その人のなんか大事なものが今ちょっと今活動休止中っていうのは結構大きいあの影響、まあ後々どんどん大きくなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほどね。そうか、私もね、やっぱり今度やっぱり一つの場所で複数の人が何かを味わったり議論したりするっていうことってやっぱり次の生活を楽しくあるいは有意義に過ごすための一つの糧だなといつも思っていて、私ももう本当にクタクタな時に、音楽のライブに行くと、演劇とかだとクタクタだともっとクタクタ考えちゃうんで、音楽とかのイベントに行くと、コンサートとか、割と疲れが取れるんですよね。
リフレッシュしますよね。
そうそうそうそう、あ、そういう体験いいなとか、あれ、まあ物を書いたり喋ったり仕事する仕事もたくさんあるんですけど、その中でね、の出会いとかも、シンポジウムを一緒にやった人とのね、仲間感って、はいはい、多分接待ゴルフ以上だぜってちょっと思ったりもするし、そういう効能もあるし、でそれに対してやっぱりたくさんの議論をしてその現場があるなといつも思っていて、あ、その場所もなくなっているんだというところとかは。とても感じますね。だから、あ、そうかそうか、イベントがなくなるって、そういうね、生活のか、先週はね、これに対して直接金銭的な、なんか被害とかがあるライブハウスとかアーティストの話もしたんだけど、我々住民が、じゃあイベントがなくなるってどういうことなんだろうっていうのをね、少し考えないと、なんか次に行けないなと、ちょっと思っていて。
まあ、だから、あれですよね、この不要不急、なものだから、イベントはなんかその生活の周辺のもので、不要不急のものだから、まあ、ちょっとなくてもいいんじゃないみたいなことではないと思うってことですよね。いや、そう簡単なことじゃないと。
そうですね。
もういろんなものあるから、例えば子供の発表会とか、卒業式とか、そういうのもイベントだと思うんですけども、
確かに
それってね、もうできたかできないかって大きくその人の人生にの思い出としても関わるわけで、それもないわけじゃないですか。だからそんなに不要不急ばかりではないと思うんですよね。大好きなアーティストのコンサートは不要不急じゃないですよ。やっぱ見たいものですよ。
そうですね。
そこはね、人によってもう価値観も違ってくるし、
で、バンドって、こう、ライブやってくれてるうちに、いつか見に行けばいいやと思ってると、活動休止したり解散とか、
ある
じゃないですか。ライブハウスとかが、このコロナの影響で、じゃあ閉めますってなった時には、もう今後、このライブハウスが見れなくなってしまうっていうふうに考えると、相当影響大きいよな、っていうのは思いますね。
我々はひょっとしたら、ここ2年ぐらいね、割と、くすぶったりすると、これは、この話がね、自粛というか、なるとライブハウスのない世の中にひょっとしたら生きないといけないかもしれないっていうぐらい多分シリアスだなと思っていてね、どうしたらいいんだろうということ。まあ反面、これって公衆衛生のある種の改革という側面もあるので、じゃあ今までこういうことにコストをかけてこなかったということも言えるかもしれないじゃないですか。だとすると不要不急って何なのかっていう話と、じゃあやらなくちゃいけないイベントはどういう公衆衛生のルール付けをしてやっていくといいのかっていう、多分新しいルールがここで生まれるんだなというふうにして思います。今割とどんな小さい店でもアルコール置くようになりましたよね、入り口アルコールね、あれ多分普通になるんじゃないかな。
換気もみんなしてるじゃないですか。今回初めて知ったんですけど、映画館とかは条例でどれぐらい1 1時間どれぐらい換気しなきゃいけないとか、
そういうのあるんですよ。何粒米以上とか。
そうそうそう、うんうん。それインフルエンザのためにあるらしいんですけども、うんうんうん、
なるほど、
そういうのやってきてるんですよね。だから桜坂劇場みたいに、劇場でもあり、うん、映画館でもあり、ライブでもやってるようなところっていうのは、まあ割とそういうのも今までもやってきてるってことが分かったりとか、あと、今ほら、このサーモグラフィー、ああいうの空港とかで置いて、うん、こうね、通りがかりに見れるみたいにしてるけども、うん、あれいくらぐらいかなと思ったんですよね。うんうんうんうん、したら、もっと簡易的なものだったら、うんうんうん、まあ、数万円、うんうんうん。で、もっと言うと、この非接触の、触らないで測る、体温計、あなたら1万円以下なんですよね。だから、こういうのも、だんだんみんな普通に自衛的な意味も含めて、入れるようになるんじゃないかっていうふうに、まあ、入れたらいいんじゃないかと。思いますよね。
この辺の、だからライブハウス側も新しいガイドラインみたいなのを、これを機会にちょっと作っていって、もう一回ね、先ほどから言ってたイベントとかがもたらす我々のね、権利というか自由というか、というものがもう一回、新しいルールのもとにね、またできるといいなとは思うんですよね。だから多分公衆衛生的なアプローチから新しいイベントの立て方とかルールっていうのは今後多分できていかないといけないんだなというふうには思いました。逆に本当に不要不急、不要不急、つまりこれ集まる必要あんのっていうイベントとか会議とかってたくさんあるとも思うわけですね。それってそっちはウェブで代替してもよくねっていう話もあると思うんですけど、今ですね、僕らももともと会議システムね、よく最近テレカンって言いますけど、リモートの会議のシステムとかすごいの、なんか通信販売ね、結構売り切れ多いですよ、会議用スピーカーとか。先月と全然在庫が違っていて、中国で作ってるから新規のものがまた入ってこないっていうのもあるんですけど、結構売れてるし、多分ズームとかの会議の有料版入ってる人多いんじゃないかな。あ、これって集まんなくてもよかったよねっていう逆なね、そこで集まんなくてもいい、無駄だったもっと言うと集まりっていうのは逆にウェブとか他の方法に代替していくっていうのも一つの考え方だなとは思います。
だからイベントでも、その今ね、ネット中継とかがすごく今回のことで話題を呼んでいますけれども、本当にネット中継でもいいから、お金払ってでもいいから見たいっていうものもあるじゃないですか。で、今までは割とそれって本当に課金して払うのみたいな感じだったけども、まあ、実際そういう人たちが出てきているわけなので、まあ、実際のライブプラス、そういったサービスをもしかするとどんなライブでも標準的にやるようになるのかもしれないと思って、ちょっとその辺が変わってくるんじゃないかなと思います。
そうね。パブリックビューイングとか、なんていうのかな、ライブビューイングとか、あと最近は、映画館とかでね、ライブを見たりっていうのが、もう、なんていうの、通信設備がすごくいいから、日本全土で一気に見られるっていうのってあったけど、本当にライブの形として、新しい形として、これをきっかけになんか定着するような気がしますし、投げ銭の仕組みってここ4、5年もあるわけですよ。はい。この前もね、ある、ネットのアーティストの方が、満を持してかなり大きな会場でねやるっていうのが中止になっちゃって、ですよ、もう本当億単位の準備してるっていうレベルだったんだけど、それをやめた、でネット中継に切り替えたんですけど、本当に投げ銭すごいですよ。そうか、これを見ることとか、あと普通 通のライブではできない演出も逆にできるものなので、うん、そういうことを考えると新しいまあ一つの形態だなと、
うんうん、だただ大好きなアーティストがツアーしますっていう時に、うん、この会場は行けた、うん、でも次他のは行けないっていう時にでも本当好きな人全部見るかもしれないじゃないですか、うんうんうん、それでお金取れればもっと全ツアー全体で収益になるかもしれないっていうことになってきますよね、
うん、そうですね。だからネット中継なりの、うん、あのなんていうのかな、しょうがない感じじゃなくてネット中継なりの演出とか、うん、ネット中継なりの、あの伝え方ですよね、うん、が出てくるとまたそれもあれなので、だからこのコロナの件をねどうプラスに転じていて、うん、あのいらなかったものはもうやめましょうと、はいはい、うん、で、ね、やむなくネットでそういうエンターテインメントっていう場合にはやっぱそれなりの発明とかが必要だし、じゃあライブ会場はちゃんと新しい公衆衛生のルールでやっていくっていう、そこまでやっていくとね、僕らもコロナを経て何かまた新しい人類としてね、あの進化をするのかなというふうにしても、
うん、ただまあ今回の県でリモートワークしましょうとか、うんうんうん、ウェブ会議しましょうってなった時に、まあ、しょうがないから代替してるんだけれども、うん、実はその会議じゃないところで話してることとか、うん、インフォーマルなコミュニケーションってすごく多いじゃないですか、
ね、
これはじゃ
あ
ウェブでじゃあ代替できるかっていうと全部が全部そうではないなっていう感じはするんで、うんうん、
全く僕もそれはその通りだと思います、ね、
それも含めたちょっと考え方は必要かなと思います、ね、
だとすると多分そこの後ろにあった、うん、あの実際の目的外のね、うん、あの効能というか、うん、波及効果みたいなものってどっかで設計した方がいい、
うん、そうですね、
うん、ね、うん、あのタバコ部屋会議みたいなものって昔からあるじゃないですか、うん、何そこで大事なこと決まってんのって、うん、みたいなね、うん、ことってあったと思うんですけど、
だからウェブがスイッチのオンとオフになってしまわないような、うんうん、あの作り方っていうのは必要かなと思いましたね。
そこは多分発明が必要で、うん、うん、今日はね、もうちょっとイベントを俯瞰的に見て、うん、我々にとってどういうものが必要だったからやってきたのかとか、うん、どういうものが必要なかったのかとか、うん、新しいね、あのルールとかっていうのは多分必要で、まあそれもやっぱり今後織り込んで発明していくっていう上で、もう一回最初のテーマ、うん、先週からのテーマに戻って、うん、今コロナのこういう状態の中でですね、うん、まず先があまりゴールが見えていない中で、これ以上ライブハウスとかアーティストとかイベンターがと、あと観光にまつわる人たちとイベントってすごい接点があるのも今回分かったわけですよね。うん、そういう人たちをどうやったら支援できるのかっていうことって本当に難しいなと思っていて、うん、なのでね、どういうアプローチだといいんだろう、うん、
まあ、今の話の流れだと、うん、やっぱり文化振興っていう文化のところで、うんうん、まあ、産業的なところと少し話して、うん、まあ、やっぱりそういうのが生活の中になきゃいけないよねっていうものだと認識して、うんうんうん、じゃあその人々の暮らしの中で必要な文化っていうのをどうやってつないでいけばいいんだろうかっていうところで、まあ、機材の提供なのか、うんうん、そのウェブの仕組みに対する助成なのかとか、
なるほど、ね、
そういった形でだったら支援っていうのは考えられるのかなというのはちょっと今聞いてる、
ね、ネット中継系のものはあれですよね、機材と回線とかの提供で、そしたらそこの会場はライブハウスにして、ライブハウスにカメラ置いて、だけど最近多いのとっても、うん、よく見るんですけど、うん、とかっていう意味ではお金も回るかもしれないしね、うんうん、という割とじゃあイベント、安全なイベントを仕掛けていくために後押しするための刺激策っていうのはありかもしれないですね、
うんうん、そうですね、うん、まあ、例えばそういったちゃんとした番、うん、まあ、できるだけの対応してやる、うんうん、でその時に何かどうしても起こっちゃった時には手当てしてあげるとかですね、うんうん、まあそういうのもあってもいいのかなっていう気はしますけどね、うん、
なるほどね。なかなかこの辺っていろんな業界が影響を受けてるから、あのここだけあの補助金出しましょうっていうのって多分判断も大変だし、コストも大変だなと思うんですけど、だからイベントを一つの、あの我々住民に必要なものだから、うん、それの新しい形を提供しますっていうのは一つ考え方かもしれないですね、
うん、そうですね、うん、
まだありますかね。
うん、まあ僕、まあ、我々はいつもイベントを情報の側面から見ているので、 これを機会にもっとちゃんとこういろんなライブハウスとかホールとかそういった施設がイベントの情報をちゃんと発信してもらって、それをいつでもみんなに届けられるような仕組み作り、ルート作りっていうのは、まあ行政も含めて何らかしらあっていいんじゃないかなという気がします。で、やっぱりいろんなところが困ってるけれども、でもちょっと辛口かもしれないですけども、そもそも今まで情報出してました、っていうところもあるんですよ、僕から見ると、だからこの機会にやっぱり基本的な情報はちゃんと出して、みんなに共有してもらうっていう努力をするっていう風になってほしいなっていうのはあります、
そこで多分箱のサービスがこうであるとかっていうのも含めて出すといいかもしれないですね、こういうルールで運営してるので、リスクがこれぐらい下げられてますよとかっていうのも含めてだったら支援の仕方もあるかな、
だと思いますね、
そうね。中村さん、なんか他にありますかね。と、
いや、まあ今いろんな対策を現場の方ではされてると思うので、まあそういったどうしたらどうなったよみたいなものがぼつぼつ出てくるのかなと思うので、そういった情報もぜひ集約して、まあ、行政から情報をしっかり発信していくっていうことは必要かなと思いますね、
だから実際どれぐらい影響があったのかっていうのは各業界業界で一回ちゃんと数えていかないといけないですね、
そうです
ね、
そういった数値化も必要でしょうね、
那覇市は少しこの対策費用は積んでいるんですよね、
そうです、まあ、令和元年度 の、はい、補正予算で1億円を今回予備費として計上して、で今各それぞれの部署でどういった支援が必要かっていうのを集めてますんで、そこで、まあ、予算の中でできることだったら、まあ、やっていこうっていうような形ですね。なので、次年度4月以降の年度に関してはまたそれなりに予算は考えなきゃいけないとは思うんですけど、まずは今
この3月の段階の今年度でも一応は準備して、これをじゃあどう使うのが一番いいのかっていうことを調整してるっていうことですかね。
まあこれで収まるのかどうか、だからあまり長引くようであればまたさらに追加で補正が必要になると思うんですけど、
まあこれだけ経済を止めてしまうと1億で収まるってことはないと思うので、どこに出したらフェアで効果的かっていうジャッジですよね。なるほど。この辺りに、こういう文化とかイベントのところがね、入るかどうかっていうのは、ちょっとわからないですけど、この辺ももう少し議論して、僕らは体験したことない時代だと思うんで、
そうですね。
はい。すいませんが、お時間でございます。はい、今回はですね、イベントがたくさん中止になっているぞっていうところからですね、イベント情報のフリーペーパーや、沖縄イベント情報をそのままを収集、発信している、萩野さんに来ていただきました、はい、萩野さん、中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。